ありがとうございました。今日は飯田先生が、説教をしてくださいます。今日の説教題は私の助けは主から来る、詩編の121編1節から8節、そこからメッセージをしてくださいます。それでは飯田先生、よろしくお願いいたします。
聖書をお読みいたします。詩編第121編1節から8節までパワーポイントをご覧ください。都のぼりの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。一言祈ります。私たちの救い主なる主イエスキリストの父なる神様、あなたの生きた御言葉を私たちに今お与えください。思い患い悩みがあります。不安があります。先行きの見えないこの世の中、また昨日も本当に悲しい報道がなされている、そのような中に私たちはおります。どうか主よ、あなたの愛と恵み、またあなたご自身の御子イエスキリストによる罪の許しと贖いを私たちに今一度思い起こさせてください。そしてあなたがどのような神であられ、私たちを愛し守り導いておられるのかを今一度深く覚えさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。藤原先生が9月からサバチカルに行かれるということで、もうすでに数ヶ月前から私は胃が痛い思いでおりまして緊張しております。1年間大丈夫かなというところもありますけれども、しかし皆様と共に本当にこの教会が神様によって建てられた教会として、豊かにこの渋谷のど真ん中にある教会として用いられていくことを祈り願っています。まあ、そのような思いの中で与えられた今朝のこの詩編Psalm 121です。アタナシオスという人が以前こういう言葉を言ったそうですけれども、聖書というのは私たちに対して語りかける、しかし詩編は私たちのために語り続ける。聖書の言葉というのは私たちに対して神様からの、まあ、ラブレターであるというふうに言った人がいますけれども、しかしこの詩編というのは特に私たちのために、つまり私たちの不安であったり嘆きであったり悲しみであったり祈りであったり、そういった言葉を私たちに対して、私たちのために、 Psalm speak for us というふうに言ってますけれども、私たちのために語っているんだ。そんな中でこの詩編の121編というのは信頼の詩編と呼ばれているうちの一つです。信頼の詩編というのは23編であったり、有名なところですね、46また91編といった、そういった詩編と同類と考えられておりますけれども、今日はこの121編の言葉を共に聞きながら味わいながら考えていきたいと思います。一節二節では私という主語がございました。しかし三節以降は今度はあなたという言葉に変えられています。これは旅路、つまりエルサレムに年に3回祭りのために登っていった民に対して与えられた詩編の言葉と考えられています。エルサレムに行かれた方はもうご存知かと思いますけれども、詩編を読んでいてもエルサレムに登っていこうという、登っていく という表現が出てきます。不思議だなと思っておりましたが、実はエルサレムというのは丘の上にある町でありまして、その周りには山々があった。そしてそこを、まあ、歩きながらエルサレムの神殿に向かっていく、まあ、最後の最後で、非常にきつい山登りになっていたというんですね。でそんな彼らに対しての励ましの言葉がこの121編であります。121編の直前で126編の6節7節、あ、もし、あの、すいません、パワポは用意してないんですけれども、もし聖書をお持ちの方いらっしゃったらスマホでも、見ていただければと思いますけれども、120編の最後の言葉にこういうふうに書いてあるんですね。この身は平和を憎む者と共にあって久しい、私が平和をと語りかければ彼らは戦いを求めるのだ。私が平和をと語りかければ彼らは戦いを求める。そのように、何かこの作者にとっては言葉にしがたい難しさ、また困難というのがあったのかもしれません。そして121編の一節にこうあります。私は山に向かって目を上げる。原文では山々に向かってと複数になっていますけれども、自分を囲むそのような山々に向かって私は目を上げて考えるというのであります。私の助けはどこから来るのか、この山々か。確かにアルプス山脈ですとか、海外に行きますと高い山がたくさんありますけれども、そういった光景を見る、目の当たりにするときに、私たちは何か自分を遥かに超えた力というものを感じるかもしれません。しかしその山が私の助けになるのかというと、いや違うんだというのがこの作者の告白です。私の助けは主から来る。この主とは誰か。それは天地を作られたお方、天地創造というところへと結びつけているところが非常に印象深い言葉になっています。主はこの山々の脅威をはるかに超えるお方だ、もっと大きなお方だ。私の抱えているこの人生の様々な思いをすべてご存知であり、またそれらをも超えておられるお方、その方に私は目を向けることができるのだとここで言っているわけです。3節で私の助けは主から来るとあります。この主というのは、日本語のいくつかの聖書では太字になっているのでありますけれども、ここの主という言葉は、あのイスラエルの民と、神ご自身の民と契約を結ばれた、あのヤハウェというふうに訳されている主ご自身のことを指しています。つまりこの主とは神であり、天地を作られたお方、生きておられ、そしてそれだけではなくて、この私という存在を最初から最後まで見て守り、そしてこの私に語りかけてくださるお方だと聖書は捉えているわけです。ご自身の知恵と力と思って守り導いてくださるお方、このお方こそが私の助けの源だ。山というのを見たときに、あ、綺麗だなと思う反面、恐ろしいなと思う人もいるかもしれません。特に昨今の自然災害を見ていきますと、本当に心を痛めます。その脅威、それを見るときに、恐れという感情は、それを私が超えられない問題というふうに捉えようとするでしょう。しかし一方で聖書は、信仰というその視点からこの山々を見ようとします。そしてその山は高い、私が乗り越えることのできない、そういう存在であったとしても、しかしその背後に、その山よりもはるかに大きいお方がいる。この方が私の目を向けさせるお方であり、私の助けがこの方にあるんだというのです。イザヤ書の40章26節にはこう書いてあります。あなた方は目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。詩編の8編に有名な言葉があります。3節4節です。あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見る、 人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。ご自身の民と契約を結ばれる神は、創造主である神であり、また同時に遠いどっか私たちが知らないようなところにおられるお方ではなく、先ほどの藤原先生のお祈りの中にもありましたけれども、体温を感じさせてくださるような、それぐらい近くに、そして私たちと共にいてくださり、私たちに語りかけてくださるお方なんだと聖書は言っているのです。ここで重要とされるのは、このお方との関係であります。あなた、私、そのように呼び合える、そういう密接な関係であると言っても良いかもしれません。その方が私の助け、この方から私の助けが来ると一節二節で述べた後に、三節以降では、じゃあこの方はどういうお方なのか、どういうふうに私を助け守ってくださるのかということについて書かれてあります。今日は三つのことについて見ていきます。この方が私を守ってくださるという約束、具体的にはどういうことかというと、まず第一に、眠ることなく守り抜かれるお方だということです。三節をお読みします。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。神様というのは、私たちを24時間、私たちが寝ている時も起きている時も、無意識の時も意識がある時も、私たちを見守り守って導いてくださるお方だ、そう言っています。しかもこのあなたという言葉、単数形ですから、非常にパーソナルであります。何かこのあなたたちというニュアンスとは違う、こんなちっちゃな私でもと思わせるような神様からの投げかけがあります。一人一人に語られている言葉であり、私はあなたを守るよと言ってくださっている、それが神だというのです。その眠ることなく守り抜かれるお方は、私たちの足を守り、よろけることがないようにしてくださると言っています。新約聖書のペテロの手紙の第一というところに、非常に印象深い言葉がございます。五章の十節です。こういう言葉です。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、この後です、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますと、五章の十節で述べています。これについてはまたの機会に触れたいと思うんですけれども、しかし神様ご自身が私たちのことを思ってくださり、回復させるとまず言っています。この言葉、回復というのは、ギリシャ語では破れてしまった網を繕うような、直すという意味、修繕するという意味です。私たちが何かこう人生の中で、日々の歩みの中で疲れ切っているときに、神様は回復させてくださるんだ。そしてしかも、私たちがしっかりと両足で立つことができるように、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださると聖書は捉えています。そのようにして、神様は眠ることなく私たちを常に守り導かれるお方だと。二番目に、それだけではなくて、このお方は私をご自身の影で覆ってくださり、守られると言います。詩篇の121篇の5節、主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはないと言っています。影で覆ってくださる。まあ、今日は幸い、それほど暑くないわけですけれども、イスラエルというのは灼熱の地でありまして、非常に暑い、日中は本当に暑くて、それこそ脱水症状になってしまうような、そんな地域です。そこに、まあ、木が一本あればその影ができますから、その下で休むことができ、 憩いの場となりますけれども、それさえもないときに陰で追っていただけるというのはなんと素晴らしいことかと実感します。数週間前の報道だったと思いますけれども、今日本で、にわかに人気が出ているアプリがあるというのでちょっとテレビを見てしまいましたけれども、この時間帯にどこに影ができるかというのを示すアプリがあるそうですね。私は使ったことないんですけれども、まあ、でもそういえばと私も都内を歩いているときは影を無意識的に探してその、影の中を歩くような感じでいるなと思うんですけれども、やはり影というのは時には私たちにとって憩いの場となり、時には本当に助かる、まあ、そういう場所になる。で、聖書も何千年も前からそのことを語り続けているわけです。詩編の91編の1節2節をお読みします。意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神。また詩編46編の1節から3節は、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立ってもその水かさが増し山々が揺れ動いても、神よ、私は あなたは私の酒どころ、私が苦しむときそこにある強き助けだと、そのように聖書は捉えています。右手という表現が出てきました。これは力を表します。影、それは守り、そして昼も夜もというのはいつでもどんな時でも、そのことを詩的に表している表現です。神様は私たちの助け、私たちを守り抜かれるお方、どのようにということで、一つ目に眠ることなく守り、影で覆ってくださり、そして最後三つ目ですけれども、主はすべての災い悪から守り抜くお方だと聖書は言っています。詩編の121編の7節8節を読みいたします。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今よりとこしえまでも守られる。すべての災いからあなたを守りとあるので、私たちはだったらクリスチャンになれば、キリストを信じれば、神様を愛せば何の問題もないんですかというふうに思ってしまうかもしれませんが、実はそうとも言っていないわけです。詩編の23編の4節にはこうあります。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。さらにイエス様ご自身も終末の時のことを描写しながらこうおっしゃっています。あなたたちは苦しむだろう、訴えられるだろう、でもそれはあなた方にとって証しをする機会となります。教会が、キリスト者が、一人一人が神様の御手の中に信頼をして、それでも苦しみを通るとき、それは神様の証をする、神様に栄光を期するとても良い機会になると聖書は言っているように思います。そして最も有名な聖書箇所と言っても良いかもしれません。これはパワポで用意いたしました。新約聖書のコリントの手紙第1の10章13節あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。主は私たちを守られる、すべての災いから守られるお方だ、そう言ってるのに、なぜ私はこれだけの悲しみを味わわなきゃいけないの。先日もお話ししたかもしれませんけれども、都内の高校でキリスト教概論を教えさせていただき、また青山学院大学でもそのキリスト教概論というクラスを担当させていただいてますけれども、時々生徒、また学生さんの皆さんからこの問いが 投げかけられます。神様が愛であるならば、神様が全能であるならば、なぜ災いが存在するんですか？なぜ私が被害を受けなきゃいけないんですか？非常に真摯な真剣な問いであり、毎回その問いをいただくときに私は感謝しています。なぜというのは正直わからないケースが多いかなと思います。でも聖書が言っているのは、神様は私たち共にいてくださり、真実なお方であり、私たちが耐えられないような試練を与えることはなさらない、むしろ試練と共に脱出の道を備えていてくださる、そのようにして守り導かれるお方だ。つまり何も偶然ということはありません。すべてのことが御手の中にあり、神様のご計画の中にあり、そしてこの神の御国、神様というお方を伝えていくのに必要な、その理由はわかりません。なぜ今この時なのかも、もしかしたらわからないかもしれない。でも、そうであったとしても、私たちを用いて、不可能なことを可能にしてくださろうとしているのだ。そういうふうに、聖書は捉えているわけであります。私が、すごくリスペクトしている牧師はたくさんいるんですけれども、そのうちの一人がユージン・ピーターソンという先生で、もう数年前に定年されましたけれども、こんな印象深い言葉を残しております。ちょっと読みいたします。 The gospel message says You don't live in a mechanistic world ruled by necessity. You don't live in a ransom world ruled by chance. You live in a world ruled by the God of Exodus and Easter. He will do things in you that neither you nor your friendsWould have supposed possible. ピーターソン先生は福音のメッセージはこう言っているというんですね。私たちは必要性に駆られて、この機械的な、まあ、冷徹なと訳してもいいかもしれませんが、この世界に生かされているのではありません。私たちは偶然性によって無作為の、まあ、行き当たりばったり的な世界に生きているのでもありません。私たちは出エジプトとイースターを実現なさった神によって支配され、導かれている世界の中に生かされているんです。この方は私たちを通し、あなたもあなたの友人も可能だとは思われなかったことを成し遂げようとなさるんです。これがイエス・キリストを通して私たちに語られ示されている神の福音、神の愛、私たちに示されているこの世界の理解だというのです。少々分かりにくい表現かもしれませんけれども、出エジプト、聖書に詳しい方はよくご存知だと思います。絶体絶命の危機的な状況から解放された、あの出来事。そして、究極の最後の敵である死に打ち勝ったキリストの死からの復活という、絶対にあり得ないと思われている歴史的な出来事。それさえも、実現なさった神が今なお我らを愛し導き守り通そうとしておられる。時には不思議なことが起こります。時には私たちの理解をはるかに超えたことが起こるでしょう。だとしても、それは神の知恵、神の力によってそのように導かれている、その中に私たちはいるんだ。だから絶対に私は許されることがないと思っている人であっても、キリストが十字架に私の身代わりとなってかかってくださった、そのことによって過去も今もそしてこれから犯される罪のすべてが許されていると宣言される。不可能な可能、そのように表現した人がいますけれども、それが私の身に起こるんだ、出来事としてそれが起こるんだということをピーターソンさんは、まあ、見ていたのかなと思います。少し余談になりますけれども、ピーターソン先生のすごいなと思うところはですね、教会の中で若いご家族ご夫妻が小さな赤ちゃんを連れて礼拝に来たそうですね。その時に本当に大きな元気な声で泣いていたので、教会の人たちが、いやちょっと と静かにしてほしいなみたいな、そんな雰囲気になったんでしょうかね。それを察したピーターソン先生は、この赤ちゃんも一生懸命今神様を賛美してるんですよとおっしゃったそうなんですね。ちょっとディテールが違うかもしれませんけど、私が聞いた話ではそういう先生だった。本当にすごいなと思いますけれども、その先生が私たちが生かされているこの世界とは、こういう神様によって支配され導かれ、そして御国の完成と向かっている、そのただ中にある世界ですよ。だから悪との戦いがあります、罪との戦いがあります。でもローマの12章21節にあるように、悪に負けてはいけないと、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさいとあるように、それが神の御心であり神に喜ばれることですよと、何度も何度も繰り返し繰り返し、なんでこんなことが起こるのかってわからないけれども、説明が、納得いく説明はできないかもしれないけれども、そのキリストの福音を繰り返し述べていたと言われています。先週95歳で召された日本人の牧師がいました。私は小さい頃からずっと、祈ってくださり、また導いてくださった先生でありましたけれども、娘さんのメールを見る限りですが、95歳になった今年でも月に1回は教会の礼拝で説教のご奉仕をさせていただいたというんですね。ずっとこう講壇に立っていることもままならない、そんな体の弱さも覚えながらも、でも私がなすべきことは、神様が、イエス様が私にしてくださったことなんです。そのことを生涯全うした人、そんな人もこの世の中にはいるということは励ましであります。不可能と思われても不可能ではない。それを実現し示してくださるのが、私たちの助けである主なる神です。この神は眠ることなく私たちを守り、陰で覆いながら、そして全ての災いから守られると約束してくださっています。神はこのようにしてご自身のことを私たちにずっと示してくださっていますが、残念ながら私たちは他のことで忙しくなってしまいますね。主イエスキリストを通してお語りくださっているのにもかかわらず、聖書から目を離してしまい、また聞こうともしない。自分自身のなんとなく持っている神理解とか概念というものを、それを基準に、ああこの世の中こんなもんだよねとか、神様なんて本当にいるのかしらと思っていないではないでしょうか。私の本棚にずっと長年置いてあった本がありまして、1961年に出た本なんですけども、 J.B. フィリップスという人が書いた Your God is too small というタイトルの本です。これなかなか面白い本なのでご紹介いたします。日本語の訳も出てましても、そのまんまなんですけど、あなたの神は小さすぎるという、もうなんか私が訳すような訳し方になっちゃってるんですけれども、でも私たちが描いている神像、神理解というのがいかに小さいか、聖書を通すことによって、聖書の言葉に触れることによって、それが正されていくということが、このフィリップスさんの本の中で強調されています。そうすることによって、イエス様がおっしゃったマタイの11章の28節の、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、この言葉の意味、神様が、私こそがこの安らぎだよ、私こそがあなたを助ける神だよ、その招きに私たちも信仰を持って、愛を持って応答することが許されるのではないでしょうか。私の助けはどこから来るのか、私自身ではありません、私の学歴でもありません、能力でもありません。しかし私の助けは、天地を作られた私のために身代わりとなって命を捧げてくださったこの主から来る、この方の愛を分かち合うために、私たちは助けられ、守られ、支えられ、用いられていく、そのことを今週も覚えつつ、 このお方と共に歩ませていただきたいと祈り願います。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちの助けです。どんなことがあろうとも私たちを守り抜かれる主なる神です。どうかあなたのこの愛と恵み、そして力を私たちに豊かに注いでください。そんなことはないよと思ってしまう私の心を変えてください。あなたは私なんかのことを見ていない、私なんかのことを顧みてくださらない、そう問いかけてくる誘惑からお守りください。私たちをも通してあなたの御心が成し遂げられ、この地上においてあなたの御国の完成へと守り導いてくださいますように。あなたの恵みが私たちだけではなく全ての方のうちに豊かに注がれますように、そのために私たちを器として、あなたの器として豊かに用いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。